西大寺キリスト教会がお送りする希望の声の時間です。お話は西大寺キリスト教会牧師赤江博之さんです。
おはようございます。赤江博之です。今朝も爽やかにお目覚めでしょうか。日本の演歌童謡における神の恵みという副題のついた池田隼人さんの著書から引用してお話をしています。池田先生は牧師です。惜しくも昨年3月に若くして神の御元に召されました。今日はシャボン玉と作詞者野口雨情についてお話したいと思っています。シャボン玉飛んだ屋根まで飛んだ屋根まで飛んで壊れて消えたシャボン玉消えた飛ばずに消えた生まれてすぐに壊れて消えた風風吹くなシャボン玉飛ばそう。野口雨情は中山新平や歌手の佐藤千恵たちと一緒に自作の童謡を普及させるための演奏旅行に出かけたことがあります。四国徳島にいた時、2歳になった子供が娘が駅離で急死との訃報に接します。ちんこの思いがこの歌に結晶したと言われています。実はその年が日本の歌ふるさとの歌という本の中で大正9年とあるんですけども、よくよく調べてみると2歳で亡くなった子供、それは四女常子で、それは実は2歳10ヶ月の命で、しかも童謡の発令が大正11年ですから、2歳の娘への鎮魂歌というのは無理になります。つまり亡くなってから作られるのが鎮魂歌なのに、童謡の方が先にできたからです。よく調べてみると、長女みどりちゃんが生後8日目に亡くなっているのが分かってきて、小樽で生まれ、そしてすぐ亡くなって、30日で亡くなって、雨情26歳の直前、悲しみの後に北海道を後にして上京した理由になりました。シャボンというのは石鹸のポルトガル語ですが、日本には江戸時代からあったんです。一般市民に衛生のため作り方を教えたのは医療宣教師ヘボンでした。有名な人です。英語の発音ではヘップバーン、あのオードリーヘップバーンと同じですが、シャボンを流行らせたという親近感があって、ヘボン先生と宣教師なのに親しまれていました。野口雨情は15歳で上京し、雑誌に俳句の投稿を始め、その時の画号が雨情です。雨情といえば、あのカラスの城で姫路の白露城に対して岡山城のことを言いますが、実は雨情は水戸城とその周りの大きな杉の木に群がるカラスから名付けています。後で同じ発音の雨情をペンネームとするんですが、自分の目標のあの良寛和尚のように生きたいという思いが込められているのでしょう。ある時、奥さんの鶴に、詩というものはそれを書いた人の名前は忘れられ、その詩だけが残った時初めて本当のものになると語ったそうですが、無名の普及詩人良寛が彼の理想でした。霞立つ長き春日に子供らと、 手まりつきつつこの日暮らしつ。ただ遊んで仕事はしたくないという良感でなく、飢饉で年貢が納められず、娘を明日手放さなければならないのに、それが言えない親の悲しみと、何も知らない無邪気な子供の将来を案じて、せめて今日は一緒にいてあげたいという思う遊びの心なのでした。岡山から戻ってみれば、故郷越後の貧しさに何もできない38歳の自分、良家もまた心で泣きながら、幸あれと手間利を作って、そういう心で宇城の作品ができていることを忘れてはならないと思います。池田隼人先生はこの項目を聖書のこの言葉で締めくくります。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。互いに一つ心になり、高ぶった思いを持たず、かえって自分、身分の低いものに順応しなさい。自分こそ智者だなどと思ってはいけません。また、宇城の長男、ご長男によれば、父の同様に寂しさや暗さがあるのは、聖書の現在の教えを知っていたから、生まれながらの罪を知っていたからと述べています。宇城は16歳頃から数年、内村鑑三の聖書研究会に顔を出し、内村の東京独立雑誌や聖書の研究などの愛読者で、内村の信仰思想に触れていました。可憐なる者の死、あるいは孤児という本に描かれた姿から、父は子に即した者としてではなく、それを超えてこの世に普遍的なものとして悲しみが存在することを知ったのではないだろうか。可憐なるままに死んでいった少女だけの罪でもなく、孤児を生み出した家庭だけの罪でもなく、この世そのものの罪がそれら少女や孤児の姿の上に現れているのだと、父野口宇城とキリスト教の関係について指摘しているそうです。シャボン玉の歌の悲しみもうなずける思いがします。
いかがでしたか。係ではあなたのご意見ご感想をお待ちしております。お便りをお寄せくださった方にはもれなく三浦彩子さんの著書を差し上げます。なお西大寺キリスト教会をはじめ皆様のお近くのキリスト教会では、毎週日曜日の朝に礼拝を行っています。ぜひおいでください。キリスト教会への詳しいお問い合わせ、番組についてのご意見ご感想などの宛先は、郵便番号 704-8191、岡山市西大寺中野 543-2、西大寺キリスト教会、電話は 086-943-7552 です。それでは来週のこの時間までどうぞお元気で。西大寺キリスト教会がお送りした希望の声の時間を終わります。